今日ちょっとみんなに集まってもらったのは他でもないんです。
はい、
ちょっとね、前一回メール読んだんですけど、これみんなのちょっと話を聞きたくてですね、うん、集まって、まあ精鋭たちに集まってもらったわけ
なんです。何の精鋭なんでしょう、ドキドキしますね。
背景、皆様ごきげんよう。いつも楽しい番組をお届けいただきありがとうございます。初めてお便りをしたためます、灰になりたいと申します。5月のブヒブにて能崎さんからのダークな二次創作の話題に皆様が比較的新鮮な反応を示されていたので、こういった妄想を掘るのも面白いのではと感じ、矢には筆を取った次第です。能崎さんのダークな二次創作の話、
はい、
これ5月にねちょっと、うんうん、編集部に来てもらったんですけど、どんな話でしたっけ。
ね、夢小説のジャンルで、うん、嫌われ主人公っていうジャンルがありますよっていう話を。
嫌われ主人
公、はい、夢っていうのは基本的にやっぱその主人公になる自分がいろんなキャラから好かれてるっていう話が多いんですけど、うんうん、その嫌われ主人公っていうのは、まあ、好きなキャラまたはその全体、その世界全体から嫌われてるっていうことを大前提に話が進んでいる、うん、なるほど、
はいはいはい、
もしくはもともと人気者だったんだけど、うん、やってしまった行動によってどんどん嫌われていって最後は一人になってちゃうっていう話の総称を嫌われ主人公っていうジャンル。
だからまあ比嘉くんが女の子から唾かけられるのとはまたちょっと
違う。ちょっと違うからね。
ちょっとじゃないでしょ。
ちょっと違う。
孤高な人っていうのはちょっと違いますね。
孤高でもないですね。
嫌われるっていう。
そう、とにかく好きなキャラから嫌われる。
嫌な部分を見たいというかね。その最もこうラブラブな感じとは対極にある関係性を構築したいという非常にねじ曲がった妄想ではあると思うんですけども。
分かってますね。
それでちょっと筆を取ったという方です。さて皆様、意中のキャラクターの眼前で死ぬという性癖はご存知でしょうか。
そんな性癖あるか。
男と生まれたからには最高のシチュエーションで散る妄想の一度や二度はするものかと思います。友をかばって爆散するもよし、愛する人の腕の中で穏やかにこと切れるもよし、死闘の果てに真っ白に燃え尽きるもよし、これをもう一歩進めて目撃した彼女の一生の思い出になってやろうという悪いオタクがいくらか存在するわけです。
うん、ああ、そういうことか。
つまりまあ我々から言うと、ベタなところでは、この戦いが終わったら、お前に話があるって言って、
僕、俺結婚するんだ
って言って。そうですね。
スラムラグって
、うん、二度と戻ってこないっていうパターンですよね。うんうん、まず結ばれることを起点にも目標にもしない、まあ、その意中のキャラクターと付き合ったりとかっていうことはないと、
うんうんうんうん、
俺と結ばれる彼女がそもそも解釈違いなので、その上で彼女の心をつかむための方策なんですよね。ついでにいつも明るいあの子の絶望顔を知るまで回収できる。あらやだ、得しかない。幼馴染でも同僚でもクラスメートでも全く他人でも OK。最高の散り際を演出するための設定を積み上げ、頑張るあの子の救いの手が一瞬届かないタイミングで無情にも死ぬ俺、いいですよね。今後世界を救い続けるあの子は周りに支えられ笑顔を取り戻すことでしょう。その胸中にずっと小さなトゲとして残り続けたい。そういうやつです。表舞台で一仕事片付けている裏でひっそりと死に、後から犠牲を告げられるようなものも風情があっていいですよね。野崎さんの挙げられたようなしっかりした物語が別段必要ないというのがこの手の妄想のいいところです。一瞬のハイライトが全てなんですよ ね。大変インスタントに暗い喜びを味わえます。好みはございましょうが、皆様一度いかがでしょうか。普段ヒロインが明るければ明るいほどグッときますよ。ちなみに私はシンフォギア橘響の眼前でノイズに感化されたいです。敬具ということでいただきました。はい、になりたいさん、ありがとうございます。
でも僕この人と一緒に飲みに行きたい
いやでしょうね。これは国井さんがやるときマストでちょっとこれやりたいなと思いまして、今日皆さんに集まっていただいた次第です。
よくわかります。
米粒社協のサンキュー達夫です。
国井だけです。
志賀萌優です。
これ柳の能崎です。
精鋭じゃないですか。
いろんなジャンルの。
そうですよ。
いろんなジャンルですね。
比嘉さん、どうですか、まずこの意中のキャラクターの眼前で死ぬという。
いや、いつも心地いい妄想しかしないので、はい、その引き出しなかったですね。
そうですね。確かに比嘉君はもう超ご都合主義の。
それにハッピーしか僕の中ないから。
そうなんですよね。ただ、やっぱり、目撃した彼女の一生の思い出になってやろうという、いや
その手があったかとは思いましたね、
う
ん、僕も。
確かにすでにもう成立してるカップルというかね、作中の中ではもうこの相手って決まってるみたいなパターンも、
はい、
例えば俺と出会って俺のこと好きになるわけがない、
うんうんうんうん、
一途な彼女が好きなわけだから、
はいはい、
っていう時にあの彼女の目の前で何らかの形で死ぬことによって彼女に一生トゲとして刺さり続けてやろうという
トゲって言い方がね あれですけど、もういい思い出なのよろしいですよ、なんか、
う
ん、
そうですよね。
あ、なんか見ると比嘉さんを思い出すっていうだけでも僕はもう十分です。
比嘉君にとったらもうワンチャンですよ、
ね、ワンチャン、うん、死んじゃうんだけどな。
いやいや、そうそうそう、
死んでもそのヒロインの夢の中に出れるだけでも僕はですね、うん、全然嬉しいですね。
そういうことですよ。
そうです、そうです。
だから比嘉君はまあ別にその辺の犬ぐらいにしか思ってなかったけど、なんか沖縄そば見るたびにあの人のこと思い出すなとか
はいはい、はい、
そういうことですよ。
いいですね。
はい、
まあ、仮にそこでなくてもお話として彼女を助けたかったんだと、
はいはい、
彼を助けたかったんだから忘れられてもいいよっていうのもちょっとかっこいいフレーズじゃない、
まあ、もうそこまでいくともう国ってことになります。
超国ですよ、ね、
超国ってことにな
る。俺の大好物ってこと、
はい、あのトゲにもなりたくないっていう、ね、あの人知れず死にたいっていう、
そうなんだ、そう、あー変身、そう、
彼女が幸せであればいいっていう、
そうそう、そこそこ、
まあ、相当ねじ曲がっちゃってるんですけども、野崎さんいかがでしょうか。
そうですね、はい、私はやっぱ主に私ではない BL ではよくそういう、はい、その手の話は書きますけど、
はいはいはい、
そうですね、あと私が書いてたやつは比較的、
はいはい、お、ちょっと同人作家としての野崎弥生が出てきました
ね。まあ、同人作家の夢書を書いてた時は、はい、その私が書いてたのは異国の話だったから、
はい、
でも主人公はあくまでアジア人っていう設定を貫く形でずっと夢小説を書いてたので、
はいはいはい、
まあアジア人差別は絶対にある。
ああ、なるほど。
なるほど、
厳しいね、
なるほ
ど、
うん、アジア人差別あるし、まあ、私のはその魔法界の話だったから、
うん、魔法界
そうだからこう、うん、マグルと純血、うん、そこでも差別があるんですよ。
なるほど。
でもちろん私たちはマグルなわけですよね、はいはい、純血じゃないものが基本的に主人公になるから、はいはい、そこでめちゃくちゃに叩かれ続けるっていう話
は切ない、もう
だし
茨
で、まあ、もちろんそれを何とかするために多少汚い手を使うわけですよ、はい、主人公が、はい、でもそんな主人公を見て自分がね好きな相手はずっとかばってくれてたんだけど、最後どうしようもなくて主人公が死んじゃった後にその相手だけでも悲しんでくれるかなって思ったけど、生きてるうちにやってきた悪行がバレて結果的に嫌われるっていう話です。
痛すぎる、痛すぎる、それ。
でも一定数最高ですと言葉
言ってます、うん、まあまあそうでしょうね、うん、100人中3人くらいは最高です、
う
ん、
いや、もうすごい良かったですって言葉をよくいただいて、ああ方向性間違ってなかったなと思いながら、
ちょっと前で言うと大掴みに闇落ちみたいな感じに言われてたのが、やっぱここまでこう言語化されるとそうかと、
はい、宇
宙のキャラクターの眼前でかっこよく散るっていう、
うん、
これはやっぱり大したもんですよね、うん、
描き切る精神力がすごいと思いますもん。
そうです。
途中で絶対ちょっとね、なんかジャグとかやりたくなるじゃないですか。
確かに。
野崎さんそれやりきったからやっぱりいいね、すごいいいねがあったわけですよ。
そういうことです。
よくぞと。
それはだから最後の終着点がもう決まってるから。俺はかっこよく、私はかっこよく散りたいんだってなると、うん、そこまでのプロセスで笑いを入れてしまうと、うん、そこがちょっと弱くなっちゃうんで、
確かに。
もうひたすら盛り上げるんですよ。ジェットコースターのよう。いやだから身分階級ってのもやっぱり大きいよね。身分階級、ね、経済階級、うん。そこでうまくいかない。絶対に相入れない俺たち。なのに、あいつは助けるわけですよ。
そうですね。
そういうとこです。
は
ぁ。多分。
私なんかから言わせますと、やっぱり山のすすめのみんなを救いたいっていうのはやっぱどうしてもあるわけですよね。やっぱ日向だけではなく、うん、みんなで、まあ、ここのちゃんも含め、うん、やっぱり八ヶ岳登ってる時にですね、やっぱもう妖精みたいな声が聞こえてくるわけですよ。向こうからもうここなちゃんとか、うん、声が聞こえるんですけど、急にやっぱ天気悪くなって、山の天気やっぱ悪いですから、うん、彼女たちはやっぱ日帰りで来るつもりだったのかわかんないですけど、テントを持ってなくて、 で僕がテントをやっぱりあの見かねて、うん、やっぱあの彼女たちにやっぱ差し出すわけですよ、うん、で僕はもうあの寝る場所もないので、まあ、夜あの雨が降ってきてテントもないところで人知れず息を引き取るっていう彼女たちに僕が死んだことをやっぱこう何度もバレてしまうと、うん、やっぱ暗い影を落とすじゃないですか、はい、作品に、うん、そこまでしなくていいんですか、八ヶ岳のおじさん優しかったねみたいな。
でも絶対いつかニュースになるでしょ。
余計怖いですよ、うん、
で俺は熊に食われて死ぬっていう。
いやいやいやいや、余計ブルーになりますよ。私ってい
きなり
3キロ山に帰るっていう。
いやいや帰るとか
それぐらいがいいかな。
知られずにっていうことです、ね、
そういうことですよ。
日常生活で知られずに死ぬのはなかなか難しいですよ、ね、なかなか
無理無理無理。
日常とかだったらまだしも、うん、
そのための設定が必要
な、ね、そうですね、いろいろ考えないといけない。
メールいただいております。
はい、
ロココさんよりいただきました。ロココビスコちゃんの前でかっこよく死ぬ部費妄想
ほう、
ね、サビ食いビスコのビスコちゃんの前で死んでいきたい妄想です、
う
ん、
ビスコもかっこいいからね本人が。
巨大な巨大なマシーン、ビルのようにそびえ立つコンピューターの塊、見上げる建造物の上には抜けるような青い空、綺麗、ぶわっと下から吹き上げてくる風、くっ、ああ右肩が抜けた。私は巨大建造物の点検用はしごの端からぶら下がっていた。足元には何もない。私の腕の先にはビスコ、叫ぶこともできない、名前を呼ぶのが精一杯。ビスコがはしごの先で私を腕一本で支えている。彼を支えているのは逆のもう一本の腕。見上げて顔を見る、緑の意志の強い目、綺麗。ビスコの顎から汗が落ちて私の頬に落ちてハッとする。絶対に私の手を離さないつもりなのがわかる。ダメ、一緒に落ちてしまう。離すな、ビスコは叫ぶ。ありがとう。そう思いながら何かに気づいたふりをして目線をすっと右上にそらしながら、ミロ君と私がつぶやくとビスコは一瞬気を取られる。その瞬間つられていた方の腕に力を入れ体を引き上げ、逆の手でビスコが強く掴んでいる手を引き剥がす。ビュッと音を立てて自分が落ちていくのがわかる。ごめんね、ありがとう、もっと一緒に旅したかった。カン。
うわなんか
いや
キラキラしてた。
そうですね、
この人よりキラキラしてました。
コメントが届いておりまして、だいぶ前から CG は回収していましたが、うん、ずっと形にできずモヤモヤしていたところ、うん、推しキャラの前でかっこよく死ぬというお題で提出まで至りました。ありがとうございますということで、木賀さんどうでしょう。
いやいいですね、話すなは鉄板ですよね。
そうです、
ね、死ぬ時のやつを言いたいですもんね、うん、話すな。
これはやっぱりそうですね、自分が好きなキャラは絶対手を離さないはずなので、はい、ちょっとその
こっちがねパッと
そう、もう手を引き剥がすっていう、うん、
して
多分一生ビスコに残り続ける。
そうですよ、うん、しかも笑顔なんですよきっとね。
そう、もう
落ちる時の顔が
もうトゲですよね、トゲのように刺さり続けます ね、
ちょっとだからその後ビスコの日常生活として握手しにくくなってる。なんか欲しいよな、こういうことだろ。
ちょっと握手、そうそうそう、
ちょっとドキッと
トラウマになってしまう。
知らない人はどうしたんだろうと思って、そうそうそう、いやビスコするんだけど、そうそうそう、やっぱり残ってんだよ、
そうなん
だ、みたいな、
そう
なんだ。なぜか話さないみたいなこと
で、ね、そうそうそう、
握手した時にね、
そうそうそう、
でアイドルの握手会とか行ってね、はい、剥がしになかなか
行かれないですだろ。
悪い客になる。
いや悪い客ですね、
こんな感じでしょ。
いやすごいですね、
これは100点じゃないですか。
いやもう素敵、
いいですね、
はい、
うん、
日賀さん教えてください。
私のですか、
はい、
私はですね、まあ、自分死ぬことを想定しなかったんですけど、やっぱ死ぬとしたらですね、
はい、
この作品ということで、フェイトグランドオーダーというのがあ
ります。おー、
FGO、はい、これですね、いかに死ぬかっていうのが、このゲームの中のストーリー全部ですね、うん、死にっぷりが花みたいなとこあるんですよ、
うん、
で自分がいわゆる英霊になるっていうことも考えたんですね。
英霊、
でもそれはちょっと無理かなと思いましてですね、はい、なんて一般市民として死ぬ設定を考えたんですけど、
はい、
異文体っていうのが FGO の今第2部であるんですよ、
はい、
人類 の、 なかった可能性の世界っていうのがあるんですね、
はいはいはい、
でその中でハゲが持てる世界っていうのがですね、
何を持てる、
ハゲが持てる世界
っていうのが
どっかで、ね、日本を分岐するんですよ、
うん、
で、フェイトのメンバーたちが
ですね、まあ、男らしいですからね、
う
ん、
そうですそうです、
ランバラルみたいな人がモテるっていうことでしょ。
得意点っていうのを直しに来るんですけども、はい、その世界ではハゲが圧倒的力を持つ、
はい、
みんなジェイソン・ステイサムになってる。
そうですよ、そうそう、もう一番強いのがフランシスコ・ダビエルみたいな。
ダビエル強い。
あれハゲか、
はい、一番恥ずかしいハゲ
だ
よ。
そうそう、ではふたふたの人も反らないと、
あ、なるほどね、モテないんだと、
モテないと、はいはい、有罪なんですよ、
うん、悪心度ね、
伸ばした人間はどんどん殺されていくっていう世界なんですね。
わかる、
そうなんですよ、その中で
もうすごい権力握るじゃん、そしたら。
でも僕はですね、あのまだハゲの中ではね、小ハゲの方なんですよ。
小ハゲと、
まあ、ちょっとだいぶ散らかしてるけど、
小ハゲ散らかして
る、まだ散らかして
るのは小ハゲの方なんです
よ。ダメなんじゃない、
それ滑舌が悪い世界にした方がいい。大丈
夫、それもかですけどね、で今イメージで言うと、ボボボボボボみたいな感じですね。毛刈り隊が、毛刈り隊がもう街を
本当としてる。
なんで言いにくいタイトル
してるの。いや、ボボボボボボボが一番流行ったんで、
ああ、
ボボボボボボボだとなんか人知らないのにちょっとあのフェイトと重ねちゃってるんですけど、はいはいはい、そこでまあいろいろあってですね、
はい
はい、もうマシュと主人、うん、主人たちも、ちなみに女の主人公です、うん、が来まして、
はい、
もう英霊もみんなもう殺されちゃって、はい、もうハリケモスから一番強い英霊でですね、
うん、
瀬戸内寂聴っていうのがいましてですね、
もう。そう、女だし、女だし。寂聴ね。
が、もう殺しに来るんですよ、主人公たちを。
まあ、フェイトだからな。
いや、味方もいない、どうするって時に、一般市民の僕が、
一般
市民。あ、じゃあ、あのマシュー、ここにいてって言って、僕の部屋の方に、こう、入れてですね、はい、僕が、あの自分に 手作りで作った。紫色のウィッグをですね、
はい、
つけてですね、偽マシュとして、おとりになるわけ
ですね。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。
それで、そのマシュはティアなんでね、
の
額面通りに思うんですけども、
顔の形違う、
主人公は、あ、比嘉さんは自分を犠牲にしていくのかと思うわけですよ。
うん、
で、マシュ知らないうちに僕が、こう、街のね、こう、権力者だとか、うん、もう怖い英霊たちを全部、うん、僕がおとりになってですね、
はいはいはい、かっこいい。
ボコボコにグザグザ刺されるんですよ。
はい、
でもね、で、
取れちゃうんじゃない？
で、それで馬車に乗って、うん、マシュと主人公がだいぶ遠く離れた時に、うん、僕は遠目からこうやって手を振ってるんですよ、こう。
かっこいい。
で、マシュは知らないから、あ、ヒガさんが手を振ってるよって手を振り返すんですけど、
うん、
僕の背中見たら、もう、ぐさぐさ矢が
い
っても、矢とかが刺さってですね。
怖い怖い怖い。カコートンみたい。
で、あの主人公だけは目をツーッとですね、涙流すんですけど、マシュにはそれは知らないまま、ここの第一章終わるというです
ね。ああ、素敵。いや、いい死に方したじゃん。いい、たぶん実際は心筋梗塞とかなんだろう。
違いますよ。
いい死に方したな。
攻撃を受けつつ笑顔ってのもあれ
ですね。そう
そう、いいですね。いいですね。犠牲になるっていうのはかっこいい死に方の一つですもんね。
重要ですよ。
マシュには傷はつけませんですけど、はい、その主人公のようなトゲがね、
はい、
マシュには言えない。
うん、
日賀の話したときに、あ、日賀さん、うん、元気じゃないかなって主人公に顔が一瞬曇るシーン。
ちょっと待って、日賀くんはどっちが好きなの？はい、その
もちろんマシュです、マシュです、マシュです。でもマシュにはね、できれば、
うん、その闇はね、語らせてたくない、
ね。考えたね。
マシュとマシュのそばにいる人にちょっとその僕の負債を全部与えるというちょっと妄想でございます。
出てくれる人が一人いてくれればいいよと。
はい、いいって感じですね。
あ、なる、あ、結構難易度高いのやり受けましたね。は
い、やるね。
ありがとうございます。
モンドリさん、今のはいかがでしょうか。
いや、素晴らしかったと。
やった。
いや、もうその、やっぱ、後ろでやられてるっていうのが素晴らしい。
もうぐっすぐさいですよ。
見せないっていうその、やられっぷりをあえて見せないところ。
これでもう一つパターンと、俺の好きなパターンだと、はい、背中でやられてるじゃん。
はい、
その時に女の子をなんか先に追いやって、戸を閉めるんですよ。わかる？わかる？わかるよね。あの不敵に笑ってで、じゃあなって言ってバタンって閉める。これ最高だね。
かっこいい。
確かに。
かっこいい。
やっぱ見にくい姿は見せない。
そうそうそう。
パターンいいですね。パターン。
ああ。
なるほど、なるほど。
さすが国さん。さすが。
さすがです。
最後のいいですね。
一押しがね。
選択が素晴らしい
です。選択が素晴らしい。やっぱこの道はやっぱ国さんですね。
そうですね。
大好物なんですよ、これ。
いや、そうでしょう。じゃあ国さんちょっと聞かせてください。
僕ね。
はい。
僕やっぱりパターンとして、やっぱり楽器と爆弾みたいなのがあるんですよ。
ほうほうほう。爆弾。
これでね、ちょっとやっぱり今ね、かぐや様をこくらせたね、藤原千佳ちゃんが。
おお、
藤原千
佳。
彼女ね、
うん、
ピアノ天才なんですよ、実は。
そうですね。
で、彼女が留学しているところに、 彼女全然ピアノ弾けるじゃないですか、はい、政治家の娘ってもうバリバリのお嬢なんで
そうですね
僕はそこの国でしがない調律師の見習いをやっているんですよ。
調律師の見習い
で彼女はバーッと弾けるんだけど、はい、もう国は弾けないわけですよ、はい、それはな俺は直すだけだと、うん、金持ちのものなんだから俺は直すだけ触るだけさみたいなことを言っていながら東欧 の留学先だったんである日突然隣国から、はい、あの武力侵攻がありました、
はいはいはい、
で日本の政治家の娘ですからもう知っとるわけですよ狙われとるわけです。
そうだ。
で避難所になっている音楽ホールに軍団がこう攻め入った時に、はい、ピアノの音が
え
ポロリポロリポロリと俺が弾いてるわけですよ。
えフリザー弾けるの？
さっきかあのかかぶっちゃいましたけど、はい、あの助走をして
も
う身代わりにその時はもうもぬけの殻ですよ。そこの祖国に残ろうって言った人たちは戦ってたんだけど、うん、藤原さんは逃したわけです。これ
おとりねおとり。
でも周り あの軍人たちは分かりませんので、はい、蜂の巣にしちゃうんですね。そこでピアノ弾いてるじゃないですか、はい、もうやられて血だらけなんですよ鍵盤が。その時にバーッと集まるでしょ敵が悪い奴らが集まってくるじゃないですか。 こいつがそうなのかパッと見たら男がねにやりと笑いな僕がですよ、はい、にやりと笑いながら藤原のピアノはお前たちにはふさわしくねえで
かっこいい
俺ので十分さこれを聞いていけって言ってあの血だらけのこう震える手で一番端の鍵盤をポロンってやったらあのピアノの音じゃなくて何かワイヤーが切れる音だったんですよ。ピンコロンカロンとでそのドーンであの逃げている車からそのウィンドウに映っている爆炎を見ている藤原さん泣いてああどうこんな
の素晴らしいブラボーブラボ
ーディティールが
ディティールがやっぱプロ違うな。いやこの才能を何にさえ利用できるんだろう。
できないね。
本当に
困ったね。
本当野崎さん。野崎さんお願いします。
お二人の話を聞いてた時にあの2000年初頭のハリウッド映画がものすごい頭に。ドーンあるだけどドーンみたいな。
確かに全くそう。
やっぱそういうなんかこうかっこいい男像って、はい、多分そういう感じなんだろうなっていうのが、はい、やっぱ自己犠牲。
いいですね。
まあもちろんそうですけど。いやすごい
素晴らしいですね。素晴
らしい。楽器は使いたいですね。
楽器使いたい
ですね。
楽器使いたい、ね、
それまで仲悪かったんだよ藤原千佳さんと全然仲良く、もう身分が違うんだみたいなことを言いながらもいい、ね、男は彼女のピアノに憧れてたわけですよ。
男って言わないでください
。ああ俺な、
はい、自分のこと男って言わない
すいませんでした。
それって本人分かるんですかねその爆破を。もう逃げ切っちゃってその爆破は見れないのか、
うん、あ藤原さん
そう
藤原さん
いやいや分かる分かる。
いやだから逃げてる途中爆炎だけは見
え
る
あ、
ね、
その煙穴があったあたりの方が、
うん、まさかっていうね
そうそうそう、うん、
かっこいいじゃないですか。
あそうなあ、
ね、
駆け寄りたくなっちゃうねそうなるとね、
いいですね。やっぱ犠牲っていうのはかっこいいですね。
やっぱかっこいい
面白いですね、
うん、
いいですね、
うん、身代わりかぶりちょっとありましたけど、
うん、素晴らしかったですね、うん、いやだからなんかねキラキラしてるのキラキラしなんか私の知ってるそのいわゆる嫌われ主人公だったりその黒い幸せっておっしゃってたけどまさにその通りだなと思ったけどそれとは違うなんかキラキラしてて
あじゃあもっと黒い方がいい
ですすごい光ってんなこの人たちのなんか
いやそりゃそうでしょだってもうピュアで生きてる
死に際と思って
あ
ハリウッドスタイルかもしれない
ですね。
そうなんかもっとこうドス黒いのを想像してたので、う
ん、どんな例えば
いやでも本当それこそ私だったらまあ敵にもしさらわれた相手を助けるんだったら、うん、もうむしろ見せてやりたいぐらい、うん、自分が死ぬ場所を見せてやりたいから、うん、あえてこう自分部屋ちっちゃい部屋に逃げ込んで、うん、ここにいれば絶対に助かるからって言って、うん、ちょっと隙間のあるクローゼットにその子だけを入れて、うん、もう目の前でボコボコにされて、うん、
あ
確かに
もう本当にもうボロボロにされるまで殺されてまあ相手は逃げるんだけどでもしかもその女の子は自分の死体をまたがないと逃げられないわけですよ。その
うわ
ー二重苦
うわーさすが
押した時に私の死体があるからもう思いっきり
分からない分からないねグッグッグッグッって
あいいね
で自分の血も絶対足につくし、
はいはい、
でも 見ないわけにいかないから逃げる時に自分の死体を、
うんうん
もう絶対忘れないでしょ。
いやー。っていうか。野崎さん闇が深い、
ね、
さすがだ。
それを意図して見せるってことでしょ。
そうそうそうそう。
いや、それはすごいな。
それに比べると我々のはみんななんかこうかっこよくやっぱ死にたい。
だって かっこよく死ぬ妄想を考えてくれって言われ
た。すごいお題だったからですよ。
必死考えてきたんだよ。
いやでもね、かっこいいなと思った。
うん、かっこいい。
こんなに死ぬ妄想に対してかっこいい妄想であったんだなって すごい死ぬ世界を見せていただいてる感じ。
他どんなの考えた、国さん。
僕あと、うん、あれですね、もうこれも簡単なんですけど、はい、呪術廻戦の善隠真希さん、
はいはいはい、
あの眼鏡かけてるすっげえ強くて綺麗な人、はい、あの人を助けるときにやっぱりなんかかっこよく守りたいな、うん、その時もやっぱりこれはやっぱりね、見せつけるというよりはあの先に行け系です、ね、あの崖があってね、もうその前に俺はお前が好きだ、お前はどうなんだみたいなことやって
る、
でももう答えられないんだけど、こうちょっと照れちゃって
強い、
あの蹴り飛ばされるわけですよ、強い人ですから、
うん、
でその隙に重要なあの宝具みたいのをかすめ取っといて、うん、でこれで俺が戦うからお前は先に行けというところで、あの壁都合よく壁がほらあの崖になってるんで、そこでガンガンって崩して、うん、あの塞いじゃうわけですよ、
はい、
でガラガラと崩れていく中でこう何、今言ったことは本気だぜ、じゃあなだよ。
かっけーかっけ
ー、どうよ、
これ忘れられ
ない、やっぱかっこいい方になっちゃうんですね。
いや美しいですね。
いやキラキラしてる、
美しいですね、
うん
うん、やっぱ内臓とか見せたくない、
見せたくないですよね、うん、いやそりゃそうだよ、好きな人に内臓なんか見せちゃダメなんですよ。本当だったらそんなね、なんかもうやられてる時もずっとね相手の方見てたいなとか思ってちゃいけない
ん
です
よ。この配信聞いて野崎さんのさっきの自分の死体をまたがないと逃げられない妄想にゾクゾクしてる人多分
いやいるよ、
いや絶対います
よ。
そんな子ばっかじゃないことを祈るな、ね、ハリウッド映画見てほしいなみんなに、本当に、
最高ですね、
最高ですよ。だからそこであのヒロインが行こうとするのか、それを止めようとするのかとも違うし、善隠真希さんの場合は多分行かないんです、彼女の方が行かないの、周りが、いやあいつ一人で何やってんだって行こうとするけど、善隠さんの方がカカカカッコつけやがって行くぞって先行っちゃうの、で彼女も仲間にはもう顔見せない、背中走って行っちゃう、なんかそんなかっこよさあるよな。
ありますありますね、善隠さんはね、ありますね、
あるよね、
講談とかにもあるのよ、なんか、トリースネーモン知ってる？
知らないです。
なんか水曜どうでしょうとかでもちょっとやってたんですけど、
はい、
砦を守っているちょっとまあ自分の軍勢が少ないわけで、もう今川軍とかがすごい攻めてきてて、で援軍がのなんかどうやら来るらしいんだけど、だからあれ家康の部隊だったかな、トリースネーモンっていう部下がいて、でどれぐらい敵の数が多いかっていうのを偵察に行くんだよ。川の中を泳いで一人で、うん、捕まっちゃうわけ。でも援軍が到着するっていうのは情報を得たんだけど、うん、返してもらえないのね、
は
あ、自分のだから家康軍のところに、
うんうん、
で敵方に援軍は来ないっていうふうに砦の人に伝えれば助けてやるって言われて、うん、分かりましたそう伝えますって、うん、言って自分の砦の仲間たちが見えるところまで連れてかれて、援軍は間もなく到着するって言ってその場で処刑されるって
。あ
でもそのおかげでなんかこう砦は守られて、うんうん、結果的にそこは安全でしっかり勝負に勝てたっていう、散り際の
美しさ、かっこいい、
かっこいいよね、
かっこいいですね、
うん、そういうのがあるといいんじゃないですか、うん、だからやっぱりねこう一生こう語られたいっていうことですからね、
うん、
やっぱ意中の完全で死ぬ妄想いいんじゃないですかね。これまたなんかちょっとグランプリやりたいです
ね。あ、いいですね、うん、
グランプリやりたいですね。
ハリウッド映画ばっかりになれそうな気もしますけど、
ね、まあ、もうかっこよくなくてもいい、
うん、
うん
うん、
いや発注があれば逆にかっこ悪いのもいかでも作れますんでね。
あ、なるほど、
はい、いかでもでプリキュアの変身道具をかけてベロベロ舐めてほしい、うん
それを
見られて、すごい全員プリに嫌われて、
プリって
全員プリキャに嫌われて、
プリって
言ったら、でもその変身アイテムがないと変身できないんで、このツバだらけのアイテムを渡す途中で、ドカーンってこうやられて死ぬ。
死に方雑だよ。死に方雑だよ。ただベロベロ舐めたいっていうのが
違いますよ。いや嫌われるための今、僕はそうしませんよ。嫌われるディティールでございますから。
例えばのね。
例えばのね。
嫌われると死ぬってまたちょっと違うから
ね。そうなんですよね。そう。
死ぬパターンってだからもうハリウッドでやり尽くされちゃっててみたいなところあるから
さ。うん、そうですね。まあ比嘉君はやっぱり臓器売るとかそういう。
いや嫌ですよ。その死に方嫌です絶対。
動かないまま絶命も好きだけどな俺。
ああ。
動かないまま絶命どういうやつ？
いやだから、うん、俺はだ今好きだとあの街角魔族の、うん、あのひなぎさんみかんちゃん好きなんですよ。
はいはい、みかんちゃん。
あの子ボウガンを使うんです。はい、そこにこううまく自分が入り込もうとするならば、はい、ボウガンを打たねばならない。でも彼女も怪我をしている。はい、でも射撃を正確な射撃をするには固定させなければならない、うん、俺の肩を貸してやる、
うん、
で打ってうまくいくんですけど、まあうまくいったわ大丈夫って言ってもか、うん、もう彼は動かないんですよ。
え、はいはいはい、
そのままパタッとこう倒れたら絶命してたと。
なんで死ぬのそれ。
いやだって それは今はしょってますけど、そういうパターンもあるじゃないですか。そこを守るために動かずにっていうね、
生きてると思ったらね、
そう
昔に
亡くなってたって、
なるほどね、
意思だけで立ってたんだ。
はいはいはい、わかりますか
ね。好物ですね。
国井さんってかっこいいについてずっと考えてるんです
よ。すごいっすね。じゃないと本当に出ませんからね。か
っ
こいい、
確かに。かっこいい。
そうですね。
ずっと考え続けてた。
やっぱ自分のこと男とか彼とか言ってるから、もうどの目線なのかちょっとよくわかんなくなる時ある、ね。
失礼しました。失礼しました。
いやすごいっす。皆さんもぜひね、意中のキャラの眼前で死ぬ妄想。今度はねまたあのたまったらちょっとグランプリ開催したいと思いますんで、はい、またこのメンバーで集まりたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。真実と